はい。では続きまして、AP ニックアップデートということで、JP ニックの中川さんの方からご発表いただきます。よろしくお願いします。
はい、JP ニック IP 事業部の中川と申します。AP ニックアップデートというタイトルでしたが、その前に、JP ニックのアップデートの方も、合わせてやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちら現在、JP ニックにおいて、対応を進めている、ポリシー提案に関してのご紹介です。036-01ということで、JP ニックにおける不一致正確性向上の検証ということで、報告を受けまして、JP ニックの方で順次施行中というステータスになっております。こちら提案内容としては、検査の具体的な手法や、頻度等を検討するためのワーキンググループの設置、アビューズ問い合わせ先に対する正確性を検査するための検査を実施することというのを、要請されています。それに伴いまして、ワーキンググループの方は既に設置を行い、議論を行いまして、完了というステータスになっています。そして、2022年の8月22日から、JP ニックデータベースに既にアビューズの項目、割り当て情報、エース情報の方に、追加が完了しています。そして、残されているのが、登録された内容の検査ということで、2023年度中に開始予定というところで、準備をしておりましたが、少々間に合わず、現在、2024年度中に開始予定ということで、準備の方を進めております。はい、こちら、対応の進め方ということで、2021年度から、複数年度に分けて準備を行っております。はい、先ほどご説明したように、ドキュメント、業務手順などの整備、今年進めまして、検査の実施を行っていけるように準備進めてまいります。はい、こちら、先ほど中川明さんのお話の方でありました、アビューズの登録状況について、こちらデータの方を公開させていただきます。IPv4 アドレスの方、割り振りについてはアビューズ登録、頑張っていただきまして、ほとんどの方にやっていただいてますが、なかなか割り当ての方は、現在厳しい状況でして、全体の9,560件。いうような数字になってます。全体の、3%、2%といった数字になってます。IPv6 に関しては、IPv4 アドレスよりは、検討していただいているんですけれども、それでも、全体の20%ほどのみ、登録となっております。それについても、現在10%を割る数字となっておりますので、皆様のご協力によって、こちらの登録、どんどん、加速して進んでいくと思いますので、ご協力の方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。JP ニックアップデートとしては以上となります。それでは引き続きまして、失礼しました。もう1スライドありました。はい。アビューズへの登録をお願いいたします。ということで、情報変更の手続きは、IP アドレス管理指定事業者の皆様の場合には、部署の担当者の方に、ご依頼いただきまして、一括でのご登録は先ほども案内ありましたが、IP-サービスの方までメールをいただければ、我々の方で対応をさせていただきます。プロバイダー等から IP アドレスの割り当てを受けていらっしゃる方に関しましては、プロバイダーのご担当者の方に、情報変更を依頼するようにご対応ください。どうぞよろしくお願いいたします。はい。というわけで、ここからは AP ニックアップデートに移りたいと思います。はい。先ほど、滝田さんの方から、素晴らしいお話がありましたが、私の方からは、概要の方と、主にポリシー部分について、AP ニック前回の AP ニック57の方で、展開されましたポリシー議論についてご紹介をしたいと思います。こちら概要はまあいいですね。はい、アプリごと 2024AP ニック57ということで、タイのバンコクにて開催されました。タイでの開催は、AP ニック48、チェンマイでありました、単独ミーティング以来5年ぶりとなります。アプリコットの開催は、前回バンコクで開催されたのが、 AP ニック13以来ということで、23年ぶりという形でした。参加方法は、オンサイト、ズーム、YouTube ライブという形で、展開されましたが、まあ、基本的にはオンサイトでの参加が、ほとんどとなっています。参加者数は54カ国、総参加者数が855名、オンラインで65名が参加されました。前年のアプリコット2023で、総参加者数が740名ということでしたので、100人以上参加者が増えて、大規模な会議となりました。はい、こちら、現地の様子です。エピニック、各カンファレンスごとに、フリッカというアルバム、サイトで、写真の方を公開しております。ぜひ、現地の様子が見たい方は、こちらのフリッカの方を活用していただいて、様子見ていただければなと思います。プログラムについても大丈夫ですね。ワークショップ、さまざまなワークショップがテーマとして用意されていたり、スペシャルインタレストグループ、SIG という、グループ存在します。クーペレーション SIG、ポリシー SIG、NIR SIG、ルーティングセキュリティ SIG といった形で、各テーマに関して興味のある方々で集まって、議論を行っています。その他には、テクニカルなセッションとして、APOPS、IPv6 デプロイベントなどの、セッションや、調査イベントとして、APIX、APCERT など、さまざまな、イベントが集約されているのがアプリコットカンファレンスとなっております。はい、まずは、EC 選挙についての、ご報告をしたいと思います。この度の EC 選挙におきましては、現職の3名が、再び立候補しまして、再選となっております。上から、アッチー氏、フィリピンの方ですね、カムズ氏が香港の方、そして、スモン氏が、バングラデシュの方ということで、この3名が再選をされています。再選に伴いまして、セクレタリー担当は、アチ氏からルビダ氏に変更となっています。今回の選挙、再選となりましたが、時点で、落選された方、オーストラリアの方だったんですけれども、非常に、接戦、3位となった、カムズ氏と、接戦となりまして、次回以降、またさらに動きがあるかと思いますので、こちらの意思選挙の方についても、皆様注目して同行していただければなと思います。はい、続きまして、こちらもビッグニュースですね。エピニック事務局長のポール・ウィルソン氏について、事務局長の退任を表明されました。25年以上にわたって、エピニック事務局長を務めた方でして、まあ、ほぼすべてのエピニックの歴史に携わっている、まあ、生ける歴史と呼べるような、お方でございます。会期最終日に、AGM において発表されまして、任期は、今月6月30日までが任期とされています。ただし、退任後も、後任に当たる方に、サポートを行うということで、年内は、AP ニックに残られるそうです。後任選定プロセスについては、EC の方で現在実施中ということで、もう間もなく、後任が決まるんじゃないかなというところまで来ているようです。そして、次回、AP ニック58のカンファレンスにおいて、ポール氏の、送別会を、実施する予定となっているそうです。ぜひぜひ、皆様もご参加ください。はい、ここまでが選挙関連とあとニュースということで、お知らせしました。ここからはポリシーのお話に入っていきます。ポリシーシグ、です。まず、コンセンサスの確認の方法、こちらは毎回確認しておりますが、コンセンサスは挙手で、確認を取っております。オンラインではコンファーというシステムを AP ニック採用しておりまして、このような円グラフで、サポートだったり、ニュートラル、ポーズという形で、意見表明をして、視覚的に、今、どういう、このプロポーザルはどういう、意見が多いのかなと。お、ちょっと聞いてみましょう。少々お待ちください。はい、来ましたね。はい、はい、このような形で、コンファーで確認をすることができます。はい、今回のアドレスポリシーに関する議論については、4件の提案について議論を行いました。ポリシー地区全体の印象として、まあ、例年より若干参加者数少なめかなという形で、まあ、100名前後、80から120名ぐらいかなという感じで、参加されておりました。これから、この4件について、話を追っていきたいと思います。まずは、プロップ154ということで、IXP 向け割り当てアドレスサイズの変更です。こちら、AP ニック56、前回京都から、継続議論となっております提案です。 提案内容については、IXP に向けた割り当てのデフォルトサイズを、現在、スラッシュ23、最大がスラッシュ23で、デフォルトスラッシュ24となっているものを、こちらデフォルトサイズをスラッシュ26にする、より小さいサイズにするというのを、提案しています。また、その先、それ以上のサイズを希望する場合、60AS 以上のピアがある場合には、スラッシュ25まで、100AS 以上のピアを計画、または証明できる場合は、スラッシュ23まで、それ以上になる場合は、こういう IPv4 アドレスの、利用率が 60% を超えていることを証明することで、スラッシュ23、スラッシュ22といった形で、アドレスの割り当てを受けることができる。さらに、スラッシュ23以上の場合は、リナンバーを行う必要があるということで、提案が行われておりました。まあ、こちらの目的としては、現在の MAX スラッシュ23、デフォルトスラッシュ24の IXP 向けの割り当てでは、多くの IXP が、アドレスを持て余しているという、ふうに提案者は述べておりまして、効果的、効率的に分配を目指すために変更を行いたいということで、こちらの提案が出ておりました。こちら、前回の提案時との比較ということで、赤線で、修正しているのが、数字の変更です。まあ、ちょっとだけ、条件が緩くなって、前回の、継続議論から、今回の議論に迎えられました。100AS の時の条件が、まあ、スラッシュ23にちょっと大きくなったりとか、スラッシュ22の、割り当ての時の、利用率の条件が 80% から 60% に、緩和されるとか。形で、数字が変わっています、はい。今回の議論におきまして、京都の時に議論されました時は、このリナンバリングについて、非常に、中心の話題となっておりました。このリナンバリングにおいて、IXP 事業者が非常に苦労するのではないか、それに見合うだけの、効率性、V4 完全枯渇が近い中で、それをやってどれだけのIPv4 アドレスがセーブできるのか、節約できるのかというところが、疑問視されておりました。それによって、議論継続という形で前回は終わったんですけれども、今回あまりそのような意見というのが残念ながら、ポリシージグの場では見られませんでした。ということで、今回は、ほとんどコメントというものが見られずですね、V4 が欲しい層から一定の支持を受けまして、賛成票が一定数集まりました。まあ、それに対してほとんどは、まあ、多くは中立の立場を取ったというところで、チェアの判断によりまして、今回の提案はコンセンサスとなりました。はい。こちらコンセンサスに至りまして、APNIC の方でも実装が、今進んでおりますので、JPNIC でも、同様の、実装、同様の条件での実装というのを、想定して準備を進めております。続きまして、プロップ156、IP リソースの一時的な割り当てということで、提案内容は、イベントなどにおきまして、この、通常の定常的分配が、そぐわないケースの場合に、確保している、特殊なリソースプールから、期限付きの割り当てを実施することを明記するということで、以下のような条件を挙げておりました。分配期間が6ヶ月。分配できる、番号資源のサイズが、V4 はスラッシュ24、V6 は32、AS が1個という形で、分配元は、こちらに書きました通り、V4、V6、AS 番号と、これだけの数字を確保するというふうに、ポリシー提案で明記しています。分配先は APNIC 会員に限るということで、制限事項は営利目的の利用は禁止と、ポリシー提案で規定されています。こちらの目的としては、APNIC でいうところのアプリコットだったりとか、日本でいうところのジャナブだったりとか、イベントネットワーク構築の際に、短期的に割り当てを、することを、明確化して、より使いやすくしたいというのが、提案者の考えでした。ただし、会場の意見から見ますと、ジャナブなどのイベントの例を挙げながら、イベントによっては必要な番号資源の総量だったりとか、必要な期間というのが異なるため、この提案者が定義した数量だったり、期間だったりで本当に正しいのかというのは、もう少し慎重に議論を重ねた方が良いのではないかという意見もありました。また、規定してしまうことで、この割り当てに、まあ、縛りのようなものが生じてしまう可能性というのも考えられました。まあ、ただし、まあ、明確化するというところが非常にいいポイントだと 受けられた方もいたのか、中立多数で、まあ、一部は賛成という形で、結構反対の、票も見られた中だったんですけれども、まあ押し切られる形で、チェア判断によって、コンセンサスとなりました。こちらについても、JP ニックでも、同様の実装が行われる予定となります。先ほどのページで、AP ニック会に限るという形で書いていたんですけれども、JP ニックを通して、同様の、アドレスの割り当てが、できるのかどうかというところは、AP ニック確認しながら実装の方法というのを検討していく、段階にございます。はい、続きまして、はい、プロップ157に行きます。一時的な IPv4 アドレス移転ということで、こちらは、一時的な IPv4 アドレス移転という新しい概念を、以下のように定義するという形で、ずらずらっと条件が、挙げられています。簡単に申し上げますと、こちらの移転申請は通常、移転日のみが記載されている、現在存在する IPv4 アドレス移転制度に対して、終了日という概念を、さらに設定しまして、いついつまでに返しますという有限の、IPv4 アドレス移転という制度を作ろうというものでした。で、それだけだとまだ、分かりやすいんですが、条件としてさまざまな条件がついています。最大サイズがスラッシュ22だったりとか、アドレスの不正利用時に移転取り消しが可能である旨を移転条件に含む、V6 アドレスも候補する、対象アドレスに RPK を実装する、IRR とジオロケーションを更新する、マナーズに準拠するとか、こういった条件が、提案の中で挙げられていました。で、結局これ何がしたいのっていうところを、確認すると、目的として、いわゆるところのリースと呼ばれるもの、レジストリの体系の外で、アドレスの分配みたいなことが行われるっていうのを、提案者としてはなくしたいんじゃないかなという意図を、受けています。まあ、この制度を作ることによって、有期限の、アドレス分配に関しても、IPv4 アドレス、一時的な IPv4 アドレス点という形でレジストリのシステムの中に取り込むことで、いわゆるリースというものをなくせるんじゃないかっていうのが、根底の考えの中にあるんじゃないかなと思っています。はい、こちら会場の意見としましては、V4 オンリーで今やっている事業者に関して、V6 の候補を義務にして、V4 アドレスの移転を認めるっていうこの条件の付け方ってちょっと難しいよねっていう話だったりだとか、まあ、スラッシュ22っていう、最大サイズの制限が設けられるっていうのもちょっと難しいかなっていうような意見があったりですとか、まずそもそも移転のそのものと関係性のないこの下の方の条件を設定するっていうのが、そもそもこのポリシーの作り方の考え方として考えにくいっていうような、考え方もありました。ライプの方からはコメントがありまして、このような一時移転の制度というのはすでに、ライプの方ではあるものの、このような、関連性のない条件だったりとか、条件、必要となる条件というのは定義はされていないというコメントが上がりました。というようなことがありまして、こちらの、ポリシー提案に関しては、多くの方が、反対を入れまして、反対多数によってコンセンサスとは、至りませんでした。はい、こちら、次が最後となります。プロップ158 IPv4 アドレス申請時の IPv6 アドレス自動分配ということで、要するに IPv4 アドレス、申請して受け取るときには自動的に V6 アドレス32スラッシュ32が自動的についてきますよという提案です。で、このついてきた V6 アドレスは、2年以内に、必ず、配備されるべきだと、日本語で書いてあるんですけど、まあ、利用されなければいけないということで、さらにはこの APNIC や NIR は、その後の IPv6 アドレスの利用状況についてまで検証することができるというような提案をしていました。まあ、目的としては、IPv6 アドレスを、普及促すという意味で、提案しているんですが、まあ、この形でやってしまうと、事実上、この IPv4 アドレスの利用目的を IPv6 実装に絞るというような、見方もできてしまうかと思います。会場の意見としましては、まあ、V4 だけ、欲しい組織というのを、まあ、認めたくないという、 人の気持ちも分からなくはないんですが、望まない組織に対してアドレスを分配するというのは、そもそもの考え方として不適当であるというところ、Vlog 普及には、絶大な効果があると思うので、私は信じますよという方も一部いらっしゃいました。スラッシュ24の、すみません、こちらに関しては、スラッシュ24で、現在 IPv4 アドレス取得したいなと考えている方が、に関して、スラッシュ24と、これに加えて自動で降ってくるスラッシュ32を持ってしまうと、現在の料金システム上、スラッシュ24だけを持っている料金よりも金額が高くなってしまうということで、もう自動的に値上げが起こっちゃうじゃんということで、それはちょっとなということで、コメントされる方もいらっしゃいました。まあ、結果的に、普及と、共用、これは異なるものであるので、普及のために共用というのは絶対やっちゃいけないよねという、認識は、多くの方、共通していたところだと思います。結果的には反対多数ということで、こちらの提案はコンセンサスに至っておりません。コンセンサスに至らなかった先ほどの157と158に関しては、次回以降も継続して議論が行われる可能性というのはありますので、注目してみていただければと思います。ここまで、つらつらとですが、AP ニックでのポリシー提言について述べてきました。次回の AP ニックのミーティングの案内を最後させてください。AP ニック58ということで、次回は、8月の30日から9月の6日、ニュージーランドのウェリントンというところで行われます。先ほども言いましたが、ポール・ウィルソン氏の送別会も、開催予定となっておりますので、ぜひぜひ、ふるって皆様、ご参加ください。そして、その後、アプリコット2025、エピニック59については、バングラディッシュのダッカというところで、開催されることが決まっております。そして、現在決まっているところでは、その次の次の回、自治会が、ベトナムのダナンで開催されるというところまでが決定しております。はい、参加情報として、JP ニックのブログの方で、エピニックのミーティング、どこで、開催されるように、決められているのかと。AP ニックのミーティングのウェブページもこちらの方に記載しておりますので、ぜひ関心ある方いらっしゃいましたら、こちらの方確認して、AP ニックカンファレンスの方にもぜひご参加ください。はい、ご清聴ありがとうございました。
はい、中川さんどうもありがとうございました。はい、こちらのプログラム質問、はい、じゃあ、まずは、します。
AP ニック EC 防止の松崎です。正式発表は多分もうすぐあると思いますけども、すみません、ポールさんが大変個人的な家族の事情で、ニュージーランドに参加できない、ということになりそうで、その場合はアプリコット、来年のバングラデシュ、ダッカで、送別の会を行うこととしようかなと検討しておりますので、すみません、その点だけ補足させてください。どうもありがとうございます。
ぜひ、ダッカの方にお越しください。
はい。2問。
ダッカにもお越しください。
はい、はい、ありがとうございました。はい、その他。はい。
KDDI Web Communications の森川です。一時的な IP アドレスの移転の、V1 アドレスの移転の話なんですけれども、反対多数ということなんですけど、これは、その、一時的な IPv4 アドレス移転そのものに対して反対が多かったのか、それともそれに対して移転そのものはいいけど条件がうだうだついてるのが嫌だっていうことなのか、どっちの方が多かったのかなっていう。
そうですね、まあそもそもこのリースっていう考え方に対するアプローチとして、この一時的な IPv4 アドレス移転っていうものを使うっていうのがあんまりこうスッと入ってこないっていう人がそもそもが多いかなっていう印象はあります。で、まあ、それに加えて、このようなさまざまな条件つけるっていうのも、ちょっと関係なくないっていう形で、まあ、みんな納得しないのかなっていうような印象でした。
ありがとうございます。
はい、その他ございますか。リースは野放しか。法律があるわけではないんですね。まあそういう形にはなります。はい。はい。一応 JP ニックでは、ネットワークなんかを一緒にサービスしない移転は認めないみたいな形になっています。なんかそんなことを聞いたような気がします。違いました。 明確で。なるはい。あ、その他ありますか。
はい。フォーネクストの篠宮です。イベントなど一時的な利用っていうあの件なんですけど、なんか、これをやるっていうことは逆に今、いや、1年に1回使うんだよねっていうアドレス返せやっていう、という、なんか、方向に次は行ったりするのかなっていう空気感はありましたか？
そこまでって思うものはないかなっていう印象です。はい。
あ、すごいインタロップとかなんかね、持ってますよね。はい。はい、その他、ご質問あります。よろしいでしょうか。はい、
じゃあ、マルシードの豊野です。まあ、この156番なんですけども、中立多数反対もあったが、コンセンサスって全然納得できない、こう、説明なんですけど、そんなチェアはクビじゃない、普通は。何なんですか、これは。どういう状況なんでしょう。雰囲気を教えてください。
これは、非常に難しくてですね。まあ、賛成も一定数見られて、でまあ、中立が一番マジョリティになって、で反対も、まあ、一部ではあるが見られたっていう中で、まあ、結果的にチアの判断として、まあ、中立が多くて、賛成も一定数見られる。で反対は、まあ、少数のうちというカウントで、コンセンサスにまとめたのかなっていう印象ですかね。
なるほど。まあ一応じゃあ賛成もいる、反対もいる。まあでもマジョリティは中立。
はい。
まあ微妙な判断かなと思います。コミュニティの運用としては
。はい。かなり微妙な感じで、
うん。ちょっとなんとなく、まあ、危機感というかモヤモヤ感がある。これでまあマジョリティ中立で別に特に強い反対ないんだったら進めちゃえっていうのは。ちょっとなんか今までのコミュニティの進め方と若干違うのかなっていう危惧を感じたので聞きました。はい、会場の席ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、その他は、あ、はい。
JPOPF ST の谷崎です。ポール・ウィルソンさんで、公認の、選ぶプロセスってどんな感じなんでしょうかっていうのと、あと公認ってなんとなく誰されさんになりそうみたいな話とかってあるんですか？
AP ニック EC 防止の松崎です。この辺全部公開されてまして、外部のリクルート会社、なんだ、エグゼクティブとかなんかそういう CEO とか、を選出するような会社があってですね、エピニックファンデーションの CEO を探すところも、時もそこ使ったんですけど、何社か一応見比べて、よし、じゃあここにお願いしようというところに、サーチをお願いしましたと。で、一応公募もし、その会社が、業界内でいくつかのクライテリアを満たしていると思う人に個別にコンタクトしてですね、候補者として、で、その後選定作業を進めているという状況です。で、我々的には、次のエピニックには発表したいなと思って、準備を粛々と進めている状況です。ありがとうございます。
はい。じゃあ、楽しみに。実はリクルートされてるとかないですね、松崎さんなんです。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、その他よろしいですか。あ、はい。
あ、ちょっと会場の雰囲気と状況をお伺いしたくて、プロップ554、IXP 向けの割当サイズの変更っていうので、比較的反対が多いよって2月くらい。なんかそういう、なんかこう、IX 業界的には、なんか割となんとなくネガティブっていうので、行きましょうっていう空気を聞いていて、まあちょっと参加できなかった立場で言っちゃうのもなんなんですけど、っていう聞いてたんですけど、あんまり会場じゃ、あんまりネガティブな意見っていうのは出てなかったんですか？なんか、割と日本の関係者とか言ってなかったのか？
そうですね。現地の会場では、そういった意見あんまり見られな て、そもそもコメント自体もあんまり出ていないという感じで、まあなんとなくの雰囲気でこう、まあここにも書いてある通り V4 が欲しい層っていうのは一定数いると思うので、まあ少しでも節約できるんだったらこれやろうぜっていう考え方の層が多分おそらく、まあ、指示をしまして、で、まあ、それ以外のところは、まあ、当事者でない方がおそらく多かったなと思います。で、まあ、そうなると結果的にこう中立なのかなっていうところで、まあ、こうコンセンサスの方向に持っていっちゃった。で、まあ、反対されている層が結果的にその場では参加できなかったっていうのが、まあ、結果だと思います。
あ、すみません、今あの質問したのはブロードバンドタワーであり、あのディキシーという実験ネットワーク、あの実験 IX やってる西野です。あの、はい、
IIJ 松崎です。あのリナバが大変という点で IX 参加者、つまり、ISP とか S 運用者は反対っていう声があるんですけれども、これから IX を立ち上げようという方々が、特にあのいわゆる都市で一番大きなとかいうのじゃなくて、もう一個でっかいのは国にあって、これから地方都市に向けてあの分散した IX を作っていくんだという人たちが、ちょっと今の分配サイズはトゥーマッチであるという声が南アジアとかね、あの東南アジアあたりから、あるいはパシフィックの方からも多くてですね。で、そういうところで、サクサク、IX を立ち上げては展開していけるようにという声が多かったように記憶しています。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。あの IX の多分既存の事業者はそんなに、多くは困らない空気なのかもしれないんですけど、そういうあの新興国で逆にやりにくくなるんじゃないかっていう懸念をなんか2月頃議論していた記憶があったので、あのちょっと、雰囲気を聞きたかったと、そういう感じです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、それではそろそろよろしいでしょうか。はい、じゃあ中川さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。